さん、まあ、たくさんの著作集を出していらっしゃるわけですが、その中に新年の夢という梨と言っていいような短文がございます。夢を結ぶ幾たび、結んでは解け、解けては結ぶ。その夢がまどかになると、夢が形をとって写し世に生まれて、双葉のように、緑子のように、夢なくして新しい年を迎えてはならない。人の夢を我が夢と思い違えてはならない。我が願いの庭から静かにほのかに見え染めてくるいろいろの夢を見よう。年の初めに夢を見よう。清き思いを与えたまえ、清き願いを与えたまえ、清らかな夢を見るように。だんだんにさやかになってくる夢を見るのは楽しみである。夢を育てていくのは楽しみである。自分一人の夢でなく、多くの友の夢が欲しい。清らかに結んだ夢が恵まれて、ことごとく現実になる夢を見よう。特に長山教会に連なる私たちにとって、この1996年というのは本当に夢が実現するかどうかという歴史的な年になるのではないかと、私は胸をワクワクさせているわけです。そして張本子さんのおっしゃる夢というのは、本当の意味で神様を信じていない者には与えられないものじゃないかなというふうに思うんです。神様を信じていることによって無限の可能性を期待できるからです。人にはできないけれども、神にできないことはないという、そのことを信じているときに、私たちは夢を見ることができます。そのことを通して、また私たちは夢の実現のために祈る勇気も与えられる。私たちには街道建設という具体的な大きな夢を与えられています。私たちの教会は恵まれて、クリスマスの時などは本当にいっぱいになってしまった。もうこれ以上になるといろいろな面で困るかもしれないという嬉しい悲鳴を味わうぐらいになった。ある意味で勢いがついてきたという気がいたします。その勢いは決して止めてはならない。だけど私たちの持っている力では、予算ではどうしてもその勢いを広げていくほどのものを作る、それができる見込みはないわけです。下手するとちっちゃく固めてしまうかもしれない。だからどうしても私は夢が広がるだけの大きさのある建物が欲しい、土地が欲しいという願いを持っています。これはだから祈る以外にはないわけです。私たちの力の限りを神様に捧げた上で、神様が本当に多摩市民を愛しておられる、都民を愛しておられる、日本人を愛しておられるならば、この技が神様の御心にかなわないはずがない、助けてくださらないはずがないということを信じて、またある意味では自負心を持って進んでいけたらというふうに思っております。これは本当に現実的な大きな課題であるし、夢だと思うんですね。今日のテキストはヨハネによる福音書の1章の1節から13節、誠に新年らしい御言葉だと思いますね。 はじめに言葉があったという言葉からスタートする。これは明らかに旧約聖書の一番最初、はじめに神は天地を創造されたという言葉、このヨハネによる福音書の今の初めのところを目を留めていてください。そして今創世記の初めのところを読みます。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光が、神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり朝があった第一の日である。明らかにこの創世記の言葉を想定してこのヨハネによる福音書の書き出しがなされていると思うんです。でその言葉は神と共にあった、言葉は神である。つまり私たちがキリストと信じるあのナザレのイエスという人は、ただ突如としてポッと生まれた方ではなくて、天地創造の始まりの時からおられた方です。神が暗黒の時に光あれと言われた、すると光があったという、その言葉がイエスキリストなんだということですね。だからその言葉を出せる神と同じになる。だから言葉は神であったというふうになるわけです。このイエスという人を神と信じることの一番の根底がそこまで遡る、ね、とても神々しい方だったというようなことじゃないですね。もう天地を作り上げた神そのものが時満ちて肉体をおとりになった。これがキリスト教の一番肝心なポイントなんですね。だからどうしても三位一体という信仰は抜くことができないんです。父なる神、子なるキリスト、聖霊ですね。極端に言いますと、三位一体を信じないキリスト教はキリスト教でないと私は思っている。イエスキリスト以外に神があるというふうに信じないのが私たちキリストですね。しかもイエスが生きていらっしゃる時にはそれがまさに神であるとはほとんどの人が信じることができなかった。特にイエスの弟子たちはそうはなかなか思えなかったわけですよね。見るからに神々しい方ではなかったはずだというのが私のイメージです。現世におられた時のイエスね、死なれて初めて復活ということがあって初めてイエスは神であったということが分かってきますです。だから今いる人がいかにも神々しいんだっていうあり方で、その人は神様だって信じるのはもう人間の繰り返してきた間違いなんです。そしてもう私たちには人間となった神様はもういらないですね。必要ない、イエスキリスト以外にはいらないわけです。もう完全に示されたわけですから。そこでですね、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。天地創造の時に最初からキリストおられたというのはコロサイの信徒への手紙にそういう表現があるくらいで、新約聖書の中でも珍しいです、そういう表現ね。それぐらいにこのヨハネはイエスを強調した。9節から12節のところは一番短いイエス伝というふうに言われるんです。最小のイエス伝っていうね唱えられてるんですが、 その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の神のところへ来たが、神は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたというところ。これはだから一番短いイエスねんというわけですが、その神の子とされるのは、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。ここがとても大事。神によって生まれた。だから私たちが信じることができたということは偶然ではなくて、完全にあちらお作りくださった方の力によってそれを信じる。だから私たちが自分でですね、神のことになろうと努力した結果神のことされたんじゃなくて、私たちの状態いかにかかわらず、あちらがお前は子だよっていう、しかもイエス・キリストを長男としたその兄弟だから子供として扱ってるよという、このためには親は犠牲を厭わないように、同じ愛を持って私たちを導いていてくださってるんだ。それが今日の時代の全ての始まりということですね。私たちはそのイエス・キリストによって神の子とされていますよ。そのことが全ての始まりなんだ。だから私たちは勝手に自分を制限していけない。神様が私を通してどんなことをなさるかっていうことに大きな期待を持ってなきゃならない。たとえ私たちの状態がどうであっても、神は子としてくださっている。でそのことを本当に素直に受け入れて信じているときには、今度は神様がどういうことをなさるかという期待を持ってじっと見つめていくことができる。有名な神学者のエリヒ・フロムという人は、うずくまった虎のようなというような表現、希望というのはうずくまった虎と似ている。どういうことかというと、彼の言葉で言うとですね、希望は受け身でただ待つことでもない、ただ漠然と待ってることじゃないよ。起こり得ない状況を無理に起こそうとする非現実的な態度でもない。ありそうもないことはね、あるよってこう、ただこの日本的に言うと単なる大風呂敷ではないっていうわけです。希望を持つとは、うずくまった虎のようにまだ生まれてはいないもののためにいつでも準備ができていること。うずくまっている虎っていうのは、何か目の前獲物が取ればスカッと飛びかかる、そういう準備をしている。希望というのは、その起こり得ないことが起こるかもしれないぞという準備をしている。そのことが起こったらさあ行くぞっていう、その準備ですね。急に何か起こってうわーっと曲げたっていうんじゃなくて、きっと何かが起こるんじゃない、これだっていう、そのそういう期待を込めた準備の体制が希望というわけです。私たちはそういった意味では本当にみんなでうずくまった虎の塊でいたい。今年はですね、そして神様が何をなさるかということを本当に期待を持って見つめていきたいというふうに思います。それは教会としてそうですが、同時に皆さん方の個人の歩みの中においても、どうぞそういった期待希望を失わないでいただきたいと思うんです。 の前で私たちの目には時としてはうまくいかない、悪く転ぶっていうことがあったとしても、この希望は絶対に失っちゃいけない。そのもし転んだとしても、それはさらに良い準備のために転んでいるという受け止め方をして、行き詰まったと見える時はさらにもっと良い道を与えるために神様がストップかけるというふうに受け止めたいですね。そしていつも言うように21世紀に向かうクリスチャンのイメージは絶望を知らない、どんな時にも絶望しないという、それを互いに貫きたいと思うんですね。もうダメだっていう断定は決してしない、これは神様だけがすることですから、どんな時も望みを持ち続けて出発したいというふうに願っています。お願いします。聖なる御父様、この年また私たちに大きな希望と勇気を備えていてくださって感謝をいたします。どうなるか全く私たちには見当がつきませんけれども、あらゆることを通してあなたが私たちに御心を示し、また道を開いていてくださることを信じています。私たちに求められているのはあなたのかすかな御声を聞き取る研ぎ澄まされた耳であり、またいつも御前に低く低く減り下ってあなたの御声と御業を見抜く目が求められていると信じています。どうぞさらに私たちが低くなることによって、あなたがどんなに大きなことをしてくださっているかを知ることができ、またどんなに優れた人々が私たちの周りにいるかを喜び感動していく日々でありますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。